スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、またゲストに来ていただいておりまして、
また尽きたんです、
はい、もう月毎日尽きてますから、あのゲストに来ていただいて、
出がらし状態とか先週言いましたけど、
はい、
この番組大丈夫ですかね？
あのこっからですねで今回はですね、
ここからですよ。あ
の出がらしの時に、うん、ぜひ頼りたい編集者がですね、
あの来ていただいて、
この方と本を作るとなぜかベストセラーになるっていうですね、僕にとってありがたい、非常にありがたい編集のフォレスト出版のですね、うん、稲川さんに来ていただいております、はい、そして今一緒にですね、うん、フォレスト出版さんでマイワイの法則のそのシリーズとしてですね、うん、今度恋愛編の予祝の本を2020年に大島圭介さんと白鳥真希さんと出したいと思ってるのですが、その恋愛の神様の白鳥真希さんに、うん、前回に引き続いて来ていただいております、
はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
名言は何ですか？だから稲川さんに言えればいいんですか？
まずはね、前回真希さんから名言ね聞きましたので、うん、今回は、
ね、稲川さんにぜひ
もういきなり名言を、はい、いきなり名言を、はい、
どうぞ
お願いします。
私が
編集長が語る名言です
、ハードル上げてます。
私が高校生の時に、うんうん、から今も思っている、うん、あの名言があるんですけども、うん、名言語る前にちょっとその話を、はい、高校の時に中学で勉強して高校一応進学校に入ったんですよ、
はいはい、
でその時はバカみたいに進学校入ったから次は東大目指そうとか、うん、もうそのぐらいのなんか勢いで勉強してたんですね、うん、でもいざ進学校に入ってみたら、うん、僕なんかより頭がいい人がもうわんさかいるんですよね、うん、でもう450人ぐらいいたのかな当時、はいはい、だいたい400番以下なんですよ、うん、順位が
厳しい、ね、
でもうねその時にいやダメだなって自信をなくしましてね、うん、もうどうしようって思ってて、うん、その時はもうちょっと学校ちょっと行きたくなくなったりして、うん、電車に行ってきますって電車に乗って、うん、そのまままたこう何回もこう折り返して往復してずっと本読んでたりとかね、うんうんっていうようなちょっとそんな時期もあったんですけども、う
ん、そんな時期に
ですね、本読んでて知った名言がですね、はい、シェイクスピアが言っていた、私もいいとこ
来ますね、やらしいですね、
やらしい
あでも
シェイクスピアのですね、はいはい、その神は我々を人間にするために何らかの欠点を与えるっていう、うん、この言葉に出会ったんですよね、
うん、深い、神は我々を人間にするために
何らかの決定を与える、確かだ、うん、これだったと思いますけども、うん、シェイクスピアの、まあ、名言なのか、うん、本の何かの一節なのかわからないんですけど、うん、知りました当時ですね。で、ああその時に、うん、あそっか人間って、うん、別に欠点って誰しもが与えられてるものだから、うん、まあ、例えばさ理科ができないとか、うん、何ができないとかってこう長所とか、ね、得意不得意とかというのもあるから、うん、あそっかそっか、そん なんか欠点やっぱりどうしても受験とか勉強って取れないものを補おうっていうやり方だから、うん、もうそれやめたんですよね、うん、その言葉を知った時に、まあ、好きな方ものを伸ばせばいいとか、うん、好きなことをやった方が悩むことないんだっていうので、それからそういう生き方をするようになりました、
うんうん、そっからじゃあ、まあ、その本読まれたり、うん、その 本は元から好きだったんですか？
本は好きでしたね、うん、 小学校の時から結構あの図書館であの放課後にこう取っては本読んでたりとか、そういう、少年だったかもしれませんね。
それでまあフォレストさんでね、うん、数々のいろんな本をベストセラーに作った敏腕編集長の、うん、まあ今、ね、編集長を超えて肩書きは局、
はい、局次長という局次長になってますけど、その翡翠さんとねその、うん、本をやらせていただいて、はい、こうベストセラーっていうかね、うん、売れる本を作らせていただいてるんですけど、まあ、実際私はあのフォレスト出版ってビジネス書の出版社で、うんうん、まあ、例えば話し方だとか、はい、コミュニケーション術だとか、うんうん、そのノート術だとかね、多分、はい、例えばそういうのがいわゆるこうリーダーシップとかね、うん、ビジネス書なんですけど、翡翠さんとかとねやる本ってどちらかっていうとそのちょっとこう生き方とか、はい、その少しスピリチュアルだったりだとかっていう、うん、そういうのがなぜか私も、うん、あの売れてるっていう、はい、ビジネス書がそこまで売れてなかったりして、はい、ビジネス書の編集者なのかとか思われるんですけど、でも、うん、でも本当にそういうところでもしかしたら、うん、そのまあ、筆さんとね仕事をさせていただいて、もしかしたらそっちの方が得意な分野なのかなってなんか最近ね思い始めたりしてて、だから今度の恋愛の本もね、あの全然ビジネスとは関係がないジャンルにはなってくるので、あの楽しみなんですけどね。
そんなちょうどですね、まあ、一緒に書いてる白鳥真希さんがですね、前回の放送で決断の女神ということが、
はい、決断という話が、ね、出ておりましたよね。
前回その稲っちがなんか決断を迫りたいものがありますかね。
決断だからもう今回はね、はい、せっかくこういう、うん、場所に出て話をしていただ、うん、させていただいてるので、やっぱり恋愛の本をベストセラーにするっていうのが、うんうん、これも決断ですよね。
決まった決まった。
切り込んでもらいましょうかね、マキさん。
ここが怖いんですけど、
マキさん、先週のように間髪入れず、遠慮なくもビシビシ。バン
バン。でも稲川さん今まで恋愛の本は担当されたことは
ないです。
あ、何年間ぐらい著者をこの編集をやられてた中で、
で。
どれぐらい何年間されていらっしゃって何冊ぐらい書いてらっしゃる
今ですか。
担当されて
今は20年近くやってまして、うん、もう200冊ぐらいはやってるんじゃないですかね。す
だってもう稲っちの口癖は恋愛は書くもんじゃなくてするもんだって言ってました
、ね。俺は悪く恋愛だとか
悪く恋愛だ
いつからその話が
勝手に今言ってますけど、
私がじゃあすいません、先ほどの続きっていうかちょっとね、ラジオじゃ以外でちょっとね、うん、ビデオを撮ってたんですけど、うん、稲ちゃんの私の彼だと思って、うん、私が彼女だと思って彼女が書いた本だったとしたら、うん、どうしてくれますかみたいな、それをなんかちょっと1分彼女接点で聞きたいなと思って、うんうんうん、稲ちゃん私彼女なんでちょっと裏ルートで出してもらったんだけど、うん、みたいな感じで、ね、この本どれくらい売ってくれんのね、早く
これはもうでも絶対にね、うん、20-30万は軽いとは思
いますね。軽いよね、もうね、彼氏なのもんね、
うん、
ということで決まりましたね。1分彼女で答えるとしたら命は 20-30万部、軽い
ね、軽くっていうことだね、う
ん、やっぱり 20-30万部っていうのはそのやっぱりその出版社さんとしても、うん、1年間でその10万部売れる本ってなかなかないじゃないですか、
はい、
それ20-30部っていうのは20-30部じゃなくて20-30万部ってなんかやっぱり仕掛けというかね、何かそのどういう形で
考えてます
か。おしずさんもねおっしゃってるんだけども、やっぱり社会現象を起こすっていう、
うんうんうんね、
だからもうテレビもそう、ラジオもそう、うん、雑誌もそう、もうこういう恋愛に関してはもうこれだっていう、うん、日本人がこの本で変わってしまうっていうぐらいの現象を起こしたら、もうそれは20万30万
きますよ。
何がきっかけになりますかね。
本の中にある1分間彼女っていうのがね、
1分彼女ね、
これがねその1分 ね、あ、ね、これはマキさんから軽く説明してもらった方がいいのかもしれないです、ね、
でも1分その1分カルジョっていうのをやると、うん、どんどんこう疑似恋愛ができて予祝のそのパターンがもうそのまま生で覚えれるので、うん、でこれをぜひ日本ってこう今元気になっていくところじゃないですか、オリンピックもあって、うんうん、なのでフォレストさんから火をつけていただいて、私もね、みんなでこうわーわー盛り上げたいと思うので、
そうだね、まあ、1分彼女の詳しくはですね、うんうん、もうちょっと発売前に全貌をリークしますので、
うん、そうですね、
それまでねちょっとお楽しみいただいて、
もうあれですからね、マキさんとね、うんうん、ちょっと今少しやってみただけでもめちゃくちゃ楽しかったで、
そう、
あ、やっちゃいけないんですけどね、
そう、神楽坂の美味しいでね、和食屋さんに連れてってくれたり伊豆井さんが古屋に連れてってくれたり、もうなんかねハッピーな感じで、たっちゃんがディズニーに連れて行こうとか、いい眺めのね感じになってるので、
なんかイナッチが他になんかこれをこう決断どうしようかなっていうのはないですか、うんうん、他には、
他にですか、
本的にも聞きたいですね、
そんなに大した決断じゃないんですけど、はい、もう一匹猫がを飼うっていう、
もう一匹猫を飼う、
そんなすぐできるじゃんみたいな決断でしたね、
早くないですか、岸井さんのちょっと表情見ていただいて、点々点感が
神さんが許してくれなくてもう連れてきちゃおうかっていう、そういう決断を今迫られてるという、身近な決断、
奥さんが反対してる中で、ええ、もう一匹飼いたいんですね
今二匹いるんですけどね、
猫ってどういうタイミングでなんか飼うんですか、それともなんかひろひろってきたの
拾うんですか、
なんかご縁があった猫を飼うことになるんですか、うん、
何でもいいんですけどね、別に高い猫を買ってくるとかそういうんじゃないんで、
まだ現れてないんですね、その猫は現れてなくて、
そうそうそうそう、
今から
2匹はいるんですけど、うんうん、3匹目が現れたらもうそう、それはそう、もうそう
そうですね、こう社会現象をね変えてく本を作ってるっていう決断と猫を飼う買えばじゃない、そういうことじゃないの、
すごい、猫より優先順位あげてほしいですね
こういう時はどういうふうに決断迫るんですか、
例えば猫と私とどっちが大事なのみたいな、
なるほどねそれじゃあ私はあれですかね、その神さんに言われてるんですかね、私と猫はどっちが大事って、
多分言われてると思います、
ね、そうか、その決断すごい
伊豆さんがなんか顔が待ってると思うんですけど、これ何を待ってるかな
ん
です、
ね、じゃあ どうされるんですか、その奥さんを選ぶか、うん、猫さんか言われたらどう決断
され
るんですか、
それはもう一応奥さん、
奥さん、あ、じゃあもう諦めるっていう決断に
今なっちゃいましたけど、今の時点で
決断、
そういう時は姑息に諦めずに何か活動するんですかねやっぱ
ね、それこそじゃあ猫を飼いたい稲川さんのそれが叶うように持っていく方法もあるんですか、
ありますね、ありますね、
なんか生き方が変わるってことですか、
猫よりお前が大事って言って お前に聞くけど、その大事なお前に聞くけど、なんていうかな、こう猫よりお前が大事だけどどう思うって言ったら猫飼っていいよって言うかもしれませんからね、
なるほど、
先に愛を与えないと答えが得られないので、お前のことが大好きという関係だったら大丈夫ですけどね、大丈夫ですかね
大丈夫でしょうか、わからないんですけどね帰ったらやってみようかな
気持ち悪いって言われ
て聞いてる分には猫を飼ってる、3匹目の猫を飼ってる未来が全く見えてきませんけどね
今恋愛テクニックのすごい大事なことを今されましたよね、
うん、そうそう、責任渡すってことが大事
な、私あなた猫とどっちが大事っていうので削らしていくか、
そうそう、
責任、ね、大事な、ね、
大事大事大事って言っとけば、
お前に聞くけどって言われると、うん、猫もなんか
一緒にいいような気がするみたいな、
現れる感じがしましたよ
そうです
ね、そういうもんなんですね
意外とね、先にあなたが大事って言っとけば女の人はどっちが大事って優先順位すごく大事にするので、うん、うん、1番目か2番目かすごい大事みたいな、
なるほど、
猫に負けたくない、
うん、そうですよね、
猫に負けたくない、
ね、猫と私とどっちが大事すら言いたくないですもんね、うん、女性からするとその
そう、ね、
学びたくない、
さらに本も考えてほしいって、うん
いい事例だったですね。
マキさんの恋愛マスター的なニュアンスは今出ましたよ、すごい、うん、
先に渡さないといけないですからね。やっぱりあのお金を渡してから物を買わないと泥棒っていうので、やっぱり先に愛情も渡さないと受け取るばっかりになると、うん、あの持ち出しが多くなって、ギブがこう崩れるので、奪うばっかりなんだけど、先にいっぱい奥さんに行こうとか、うん、いろんな周りの人にプラスの情報をたくさんあげればあげるほど、うんうんうん、それがなんかこう不均衡になるので、そこを埋めようとして、うん、必ずその何かいい現象にこう変わっていくので、先に与え、先出しです、先出しじゃんけん。
なんか猫じゃなくて、あの、うん、なんかとてもあの夫婦 の, あのパートナーの相談人みたいになってきた感じが、ね、
反省会になってき
た、反省会になってきた、反省会にな
ってきた。何か水井さんまで黙ってしまった
すぐ反省会になりそうですよね夫婦問題になるともうご主人はすぐ反省会しかない
男の人も戦ってますからね、なんかね、頑張ってらっしゃるからこういたわってあげれないんだけど、お互いね。
でもあのこの番組ほらポッドキャストでビジネス部門でこうランキングさせてもらってて、そういう意味でほらビジネスでは本当決めるっていうのはすごい大事なキーワードで聞くじゃないですか。
そうですよね。
それがね、マキさんの話を聞いてると恋愛もそうだし、いろんなもの全てに絡んでくるっていうのは今回すごい学ばせてもらってて、
先に決めた方がエネルギーを持つっていうか、やっぱその自分の方が先に決めちゃうと相手が決めるよりも前のなので、エネルギー量が違うというか、こっちがキーメタって言ったら周りがみたいな感じになるじゃないですか。だからそれにみんなひっついてくるので、決めた人が最初にエネルギーというか主導権を持つというか、なんとなく、
そうですよね。だからビジネスなんかもやっぱりビジネス書なんか社長さんとか、ね、経営者の方読むけど、経営はもう本当決断の連続だから、
そうそうそう、
まさにね、決断って、まあ、どっちが正しいか間違うかってね、分からないですから、もう決めたらやるっていうのが多分多くの成功している社長さんなんかはね、そういう本をよくね、あの語ってますよね。
今回2人揃ってらっしゃるんで、水さんと今その作ってらっしゃる本の話は触れなくていいんですか。
そうですね、いやどんな本になりそうですか稲川さん
なんか一言っぽいんですけど
いやいや、あのだいぶね、あの担当がだいぶ終わられたので、うん、今回
水さんのパートは
そう、なんか稲川さんパートが残ってる、
うん、そうですね、うん、だけどもやっぱり今回はそのマイワイの法則をの予祝というものをさらにパワーアップした形での本になるっていうのは間違いないかなっていうふうに思ってます。
大島さんがね、予祝のインストラクターの講師をもう300人ぐらい育ててくれてるんですよね。で土台がすごくあのグランプリ取ったりね、10万部超えたり、土台がまず一つできたなと思って、いよいよ社会現象っていうかね、打って出るっていう、でしかもなんか恋愛の本だったんだけど、なんか白鳥さんのその恋愛がうまくいく秘訣っていうのは、本当にその人が面白く人生を夢を叶えながら生きていくための本質が全部そのものだっていうのがすごく感じてきて、しかもそれがその現在から未来を発想するんじゃなくて、こうありたいっていう未来から逆回転させて生きていくっていうのが、今のそのね、すごく元気のない日本に本当に必要なものの見方だなっていうのをね、これ編集しながらすごい感じてね、あ、これはその恋愛入り口だけど、みんなに今一番必要な情報だなっていうのは編集しててすごい感じたんですよね。
だからもしそのね、その結婚されてよくあの幸せな家庭を築きますとかね、よく言うけど、あの幸せな家庭ってどういう家庭って言うけど、多分これ読んで、うん、そういう風なパートナーになった人たちって、うん、もう幸せな家庭じゃなくて、〇〇で〇〇だ、〇〇なことができる〇〇な家庭になりますって、うん、なんかね、具体的にね言っちゃうような、そんな感じですよね、うん、多分ね、そうそう、
で嫌な部分もこう初めに出しちゃうので、うん、その未来に起こるトラブルのことを全部、うん、今のところで全部出し切っちゃうので、
はいはい、
まあ、あとはなんか それをするかどうかの選択だけになるので、うん、その予防線っておっしゃってたと思うんですけども、うん、予防にもなると思うんですよ。二人の間でこういうことがなっちゃうじゃない、うん、これやらなかったらってなるので、一回それが分かってると、うん、やっぱり予防しますもんね、うん、虫歯になっちゃうみたいに、うん、やっぱりそれがなりたくないと思うと避けるようにちゃんと自分でナビゲーションで最初にピンを立てないといけないから、
う
ん、
そうですよね。
逆ナビゲーションみたいな、
ね、
ピンってこう出ます、
うん、逆にね、今なんかね、今のこの老後とかね、
うん、
年取って老後、ね、退職してからじゃあ何しようかって言ったら結局何も決めてないから
やばい、
ね、そう、何もできないで逆にね、うん、熟年離婚というかね、うん、なっちゃうとかあるから、うん、そういうのだと最初から結婚するときに、うん、もうこうお互いのこう、うん、未来が決まっててっていうのだったらね、うん、絶対に楽しいですよね。
そうだ、予祝っていうキーワード一つ、恋愛っていうのも含め、なんかこういう本で、
うん、
この3人、うん、大島さんがいて4人で作られることで、うん、なんか人生の棚卸し的なものも、うん、一気にして、うん、自分がどういう発想をするかまで分かって選ぶ、
うん、決めるっていう、決めるどっちにするか
っていう、そういうのを届ける本になるんですね。
なりますね、
うん、深いですね。
深いけど
本当に
結構成功してる人がそれをやってるのをみんな当たり前だと思ってるけど、意外とあそうやればって知るだけだから、
うんうんうん、
その成功するのも才能じゃないような気がして、才能って声が綺麗とか足が長いとか、ああいうのって才能で、うん、どうしようもないじゃん、足の長さを変えようと思っても、はい、結構きついし、うん、男女も変えれないじゃないですか、うん、でも成功するってあまり才能じゃなくって、うん、情報がないだけなので、そういうやり方の情報が分かれば、その運とか恋人にモテるとか、うん、そんなのは才能じゃないんだよっていうのが教えたいなと思いますね、うん、すごい意外と才能じゃんっていうことが多いんですけど、うんうんうん、才能じゃないよ才能じゃないよと思う、
ね、才能ってなった時点で自分にはできないもの、その人だからできるみたいな、
う
ん、
そうそう、絵が描くの上手いとか、うん、やっぱそういうので才能なのかなと思うんだけど、うんうん、洋服のセンスとか、うん、あれはある程度なんかその、うん、はみ出た部分っていうのは才能だと思うんですけど、ある部分まではいらないと思うんですよね、才能って、うん、だからそれが知ってるか知らないかだけなので、
うん、
本をしっかりね読んでもらおう、
ね、そうですね、
うん、すごい本だなって本当鼻血出そうで、鼻かんだら鼻血が出たんです
本出たんですか、
そう鼻血出たんですよ、ほんで子供がビビってね、ひかるちゃんがママ何鼻血出してるのなんか興奮してきたとかこれもまあ予祝
ですね、
鼻血予祝しちゃった、
鼻血が出る本
鼻血本
まあでもね、大島さんもよく言ってるように、その鼻血が出るぐらいときめく未来を描いたら、うん、そこから逆回転させていくっていうね、うん、まあ今日本がね、特にウイルスで今、うん、非常に暗くなってるのでね、うん、その
ね、
今こそこういう未来向かいたいなっていう一人一人のね、個人的なことでもまずいいから、うん、そこからまず逆回転させていくっていうのがすごく必要だと思いますね、
うんうん、ちょっと思いついたんですけども、
は
い、本のね、今回できる本の帯に、はい、この本を読む前に、うん、ティッシュをご用意くださいっていうキャッチはどうですかね涙じゃなくて鼻血が出るからって
もう一緒のことつけてあげてくださいティッシュをついてくる
ティッシュがついてる
本っ
てい
う、
なるほどなるほど、鼻血が
ティッシュは
必要です、これが
涙なのか何なのか、
ね、本の業界で新しい試みです、
試みです
今ムック本ね、
この編集長の稲川さんのね、うん、そのアイディアが生きてるのかどうかっていうのが
そうそう楽しみ
にしてほしいですね、実際本になるときに
いや本当に結構でもいろんなこと言ってくうちに本ってできていく感じですか、こんな風に、
う
ん、
そうですね、くだらない話もねいろいろしながらね、
まあ、最初ね全く何にも見えないところから ね、
そうですね、
とりあえずこれが大事じゃないかなっていうのを、うん、みんなで喋りながらだんだん形になっていくっていう、うん、感じですからね、
でも毎回ニヤニヤみんな歯茎が乾くぐらいずっとニヤニヤしながら喋ったのがすごい印象的だったので、いいエネルギーで みんながニヤニヤしながら、
ね、毎回ねプリン食べてましたし、
そうですね、
プリン食べたりシュークリーム食べたり
食べたり、
ゆすいさんがプリン好きっていうの
プリンやっぱり大好きですね、
はい、美味しいです ね、 ですね、はい、プルンプルン今日も食べながら ね、 ね、
はい、お話して、今日の情報はプリンで終わりそうな、
今日の、ね、情報はあのもう一回じゃあ命の方から
シェイクスピアですよ、
名言を、
うん、名言をもう一度、
はいはい、うん、もう覚えてないじゃ
ない大丈夫です、
お願いします、
神は我々を人間にするために何らかの欠点を与える、
うん、
ですね、
素晴らしい、
シェイクスピア、久しぶりなんかシェイクスピアの名言を届けたっていうだけでなんか締まりますね、
高尚な感じがします、来ていただいてよかったもういろんな
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、
今後楽しみです、
はい、
うん、はい、
ありがとうございます、
今後楽しみにしててください、
はい、楽しみにしてください、
ありがとうございます、
もう一度素敵な夢を描くことから、
We have a dream、 この番組はあなたの一歩を応援します、あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています、
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと田島かすみでした、また来週、
またね、バイバイ、
どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じぬこと忘れないでいいよ、愛も